こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今日はですね、まあ私もいろいろ仕事してたんですが、フリーランスとしての仕事、ちょっと昨日ね、ある作業をやってきたので、ちょっと今日はその話をしたいと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 音声配信周りのニュースをゆるうりとお話しするラジオ番組です。スタンド FM、レック、ポッドキャストなど多くのサイトで配信していますので、ぜひお好みのプレイヤーで聞いて、購読、フォローよろしくお願いしますね。また質問箱や、あとレックですと、レックやスタンド FM ではレターなどの機能が使えますので、ぜひどしどしご意見ください。質問箱はツイッターから投稿できますので、匿名で投稿できますので、そちらもぜひ活用してください。さあ、今日はですね、フリーランスとしての僕のお話をしたいと思います。僕自身はフリーランス1997年から始めていまして、だからもうかれこれ何年 ?24年目、24年目ですね。で、その間13年ほど実は会社を作ってました。で、13年続けて、で、これはもう別に会社する意味ねえなと思って、で、会社を畳んだと。で、今は、フリーランス、いわゆる個人事業主という、形態で働いています。でですね、昨日何をしてきたかというと、銀行をね、久しぶりに行きましたね。銀行のね、窓口に久しぶりに行きましたね。ほんとね、紙とハンコの世界に久しぶりに行きました。もう別ワールドでしたね。はい。その前日、さらに前日には法務局に行って、法務局に行ってやっぱりまた書類を取ってきたんですよね、書類をね。何の書類を取ってきたかというと、これだ、閉鎖謄本原本。まあ要はですね、会社を、辞めたよと、会社を清算したっていうんですけど、会社を畳みましたよっていうことを証明してくれる紙があるんですよ。で、それを法務局というところに行って、申請してもらってきました。600円かな。そう、まあね、近所にあるので全然これは楽でしたけど、こういうのがね、遠いところの人は本当大変ですよね。半日これで終わっちゃいますもんね。いやー、僕は自転車で行ける距離だったんで良かったですけど、要は会社をね、辞めましたよ、畳みましたよっていうことを、ちゃんと公的にも証明してもらう紙を出してもらうわけですね。一応その会社を畳んだ時にももらってはいるんですけど、当然その手続きに必要なものなので、まあ3ヶ月以内とかね、そういうのが必要になるわけです。まあ住民票とかね、最近はそのマイナンバーカードをちゃんと作っていれば、コンビニエンスストアとかでね、ピッとやって発行できたりしますけど、やっぱりこまごまとした書類はね、そういう役所に行かないとまあもらえないっていうのはね、なかなか大変ですよね。特にやっぱりコロナの関連があるので、ほんとね、電子化はね、進めてほしいなっていうね、切に思いますね。まあしょうがないんですけどね。でそれを持ってきて、でその書類とともに昨日銀行に行ってきたと。まあ銀行の人たちも大変ですよね。いろんな書類と、あといろんな手続きね、今は銀行やらなくちゃいけないじゃないですか。税金のこととかね、あと銀行のね、貯金のこともそうですけど、税金のこととか、あと僕が今回言った、小規模企業共済掛金という制度があるんですが、それに対する、手続きですね、それも対応しなくちゃいけないということなんですね。でこれ何かというと、あれなんですよ、個人事業主とか、まあ、フリーランスとか、あと本当に 2,3 人しかいないようなこのちっちゃい会社の社長さんって、まあいわゆる退職金は当然ないんですよ。だから自分が、退職した時のため用に、まあ、毎年大抵は積み立てるんですね、お金をちょこっとずつ貯金していくわけですよ。だけど、この 制度を使ってると、まあ積み立てたお金は儲けとして見なくていいよっていうことをしてくれる制度なんですね。で、儲けと見なされないと何がいいかっていうと、要は例えばね、例えば100万円儲かったら100万円分の税金がかかるところを、20万円じゃあその分、掛け金として払いましたよって言ったら、儲けは80万だから80万分の税金はあなたにかけるよっていう、まあ、いわゆる節税と呼ばれることができるという制度です。で、これをまあ会計士の先生とかに勧められて、まあ、毎年ちょこっとずつ貯めてるっていう、そういうものです。まあ、要は退職金のために貯金するものについては、まあ税金かけるのはちょっと酷だよねみたいな、そういう制度ですね。うん、まあただ節税なので、それに対する税金20万円分じゃ安くなるかっていうと、そんなことはないんですよ。単にその儲けがその分減るというだけで、じゃあここからここまでのランクは税金いくら、ここからここまでの税金は、ランクだったら税金はいくらっていうふうに、税金って大体ランクとかで決まってるのでそのランクを1万円でも1円でも過ぎてしまったら、もう税金上がっちゃうので、節税になるのかって話も微妙なところではあるんですけど、まあ、いや、なると思うんですよ。なると思うんですけど、僕みたいな素人からするとあんまり違いはわからないなっていうので、あんまりね、実感なくずっと続けてきた制度ですね。でですねそれを私、会社を畳んだ時にそのことを申請してなかったんですよ。それの手続きをやってきたって話です。まあ、要はだから始末書も書きましたよ始末書書きましたよ。もう50歳近くになりますけど、正式には遅延理由書と、うん、これを書いて合わせて出しましたね。え、まあ、始末書もね、過去何回か書いたことありますよ。でもね、始末書で済むことであれば少しぐらいね、無茶はね、全然僕はねありだと思ってるのでまあこれはでも明らかに僕のミスですけどね、ミスなので反省しなくちゃいけないんですけど、うん、ただこれも紙なんですよ。紙ですよ。もう久しぶりにワープロソフトでプリンターで印刷しましたね、うん、でそれはあらかじめ作っておきましたと。で、生産した登記の紙を持って銀行に行きましたと。はい、でここからまだあるんですよ。でさすがに銀行の人もこういった掛け金の毎月の手続きとかであれば、まああり得る業務だとは思うんですけど、さすがにこういったイレギュラーな対応は多分されたことがなかったんでしょうね。午後1時に行って終わったの3時過ぎですよ。もうだからお客さん僕一人本当なんか申し訳ないなと思いました。うん、本当ね、僕のミスでこんなに手間かけさせてごめんなさいって感じっていっぱいでした。うん、いやー、なのでなんかね、チラチラっと机越しに見てみると、担当してくださった女性の方ももうつどつど電話をしに行くんですよ。多分この団体さんに具体的にどうやったらいいかっていうのを聞いてるんでしょうね。うん、もしくはその社内にこれを知ってる人が多分いないんでしょうね。うん、まあそりゃそうですよね。うん、まあ大抵のよくある処理としてはね、これの制度自体の申し込みとかね、あとは銀行の窓口変更とかね、そういうのはあり得ると思うんですけど、僕みたいにこの失念したことをごめんなさいする手続きとか、そういうので多分ないと思うんで、ほんとね迷惑かけちゃったんですけど、とはいえですよ、とはいえ、2時間かかってですね、何が行われたかというと、はい、小規模企業共済掛け金納付月数通算申し出書兼契約申し込み書という紙に、変更した旨を書いて、そして委託期間確認欄、要は僕がその毎年引き落としをしている銀行さん、そこに行ってそれが本当なのかと、お前証明してもらえという欄があってそこに、はい、上記の通り 相違のないことを確認しましたっていう欄があって、ここにホニャララ銀行ポンって、ハンコ、それから何月何日で金融機関番号っていうのを書いて終わりました。はい、この一筆をもらうのに、まあ、2時間、それから本当にその女性の方の手をね煩わせて、処理をしていただいたという感じなんですよ。いやー、僕も疲れましたけど、まあ、疲れたっていうかぐったりしましたけど、まあ、あの女性の方にも本当申し訳ないなという感じでしたね、僕のね。まあ、とはいえね、本当このコロナのご時世で、あの電子化ってね、本当ね大事だなと思いましたね。本当にね、電子化されてるドイツなんかはね、なんかコロナの緊急対策でその助成金みたいなのを2日で降りたみたいなのがね、ニュースでやってましたもんね。まあ一応その確定申告は毎年もう電子化でサクッと終わらせられているので、まあ税理士の先生経由ですけど、あの非常に助かっているんですけども、本当電子化ですよね。だからね、今回の件で本当思いました。やっぱり電子化されていない、制度や手続きはやっぱりもう特にこの時期は時間がかかるので、時間もコストなので、やっぱり電子化されてないものはどんなに節税だと、どんなにお得だと言われても、ちょっと多分僕には合わないなと、今後触れないようにしよう、しようと思いました。実際この制度もまあ節税になってはいるんでしょうけど、目に見えてというほどではないので、節税するぐらいなら頑張って月10万売り上げを上げた方が見入りがやっぱり確実に増えるので、多分僕にはそっちの方が合ってるなっていう気がしました。しましたというか、いう気持ちを新たにしましたね。痛感しました。そう、会社を作った時もそうだったんですよね。このぐらいの売り上げあったらそろそろみたいなことを何年も、会計の先生に言われてたんですけど、あと周りの人からも。でね、作って一番、長女が生まれた時にもう記念にと思って法人化したんですよ。そうしたらね、まあ、本当法人っていう言葉の通り人なんですよ、人。だから本当に人をもう一人雇った感覚でしたね、僕の中では。なぜかというと、僕自身の確定申告と会社の決算をしなくちゃいけない、要は2人分の経理処理を全部しなくちゃ、一人でしなくちゃいけないんですよ。でその分節税になるよとは言われるんですけど、まあ僕の売り上げからするとほとんど節税という節税になってなかったような気はします。節税になってないとは言いませんよ、なってないとは言いませんけど、手間を考えるとどうだったのかなっていうのは未だに思いますね。特に僕の場合は、あの僕個人の名前で仕事を取っていたことがほとんどだったので、会社じゃないと付き合いしないよっていう取引はほぼなかったので、まあこれもね、やっぱり、後悔はしてませんけど、大変だったなっていう思い出の方が強いですね。だから何でしょうね、フリーランスのやり方って多分本当人それぞれだと思うんですけど、やっぱりね、自分の頭で考えて、人からいくら勧められようとも、あのいいよと言われようとも、なんかね、合わないもの合わないって、っていうのは、本当思いますね。本当ね、思います。やっぱり特に僕自身のスタイルとしては、性に合わないことにかかる負担、精神的なストレスや負担や時間のコストがね、ものすごく負担に思うタイプなので、なんかこういうのを逆にほら粛々と事務的にこなせる人っているじゃないですか。で僕は多分ダメなんですよね。そういうのを考えるとね、やっぱりね、なんか世間一般で言われてるようなやり方ももちろんいいんでしょうけど、なんかね、僕には多分合わないものも今後あるんだろうなっていうのはちょっと思いました。なので、今回の件では紙の負担が増える、仕事はどんなに儲かりそうでもやるもんかって言い方言ったら、やらないようにしようかなっていうふうにちょっと思いましたね。 とはいえ今回の件でいろいろとご迷惑をかけてくださ、かけました団体の皆さん、そして、お手を煩わせていただいた銀行の、スタッフの方、本当にすみませんでした。そしてありがとうございました。以後気をつけます。はい、まあ、とはいえ、僕自身もですね、コロナの昨今ですが、生活、家族を守らなくてはいけないので、頑張ってですね、稼いでいきたいと思いますし、それから楽しみながらね、こういうラジオ配信をして、皆さんともこうつながりながら、一緒に YouTube チャンネルや、ラジオ番組を育てていけたらなというふうに思います。なんか会社を育てるよりそっちの方が最近は本当楽しいな。うん、そうそう、会社を育てるより、うん、チャンネルとかコミュニティが、うん、なんか盛り上がってた方がすごい楽しいって感じがしますね。はい、というわけで今日はちょっとお仕事の話でした。最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い日でありますように。おやすみなさい。